ハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストを招きして、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしますので、どうぞお楽しみに。リスナーの皆さん、こんにちは。今週のナビゲーターは京都三条ラジオカフェの藤本です。そして、
はい、京都 NPO センターの奥野です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。奥野さんは小さい頃外で遊ぶのが好きなタイプ、それとも家で遊ぶ、家の中で遊ぶのが好きなタイプ？
どっちも派でした。
よく外でこんな遊びしたなとか中ででもありますか？
でも外だと、縄跳びとかしてて、で中だと人形とかで遊んでました。
はい、いいですね。縄跳び私全然跳べへんくって、なんか居残りとかさせられてたことを思い出したけど、両方楽しく遊べてたのめちゃめちゃいいですね。
ありがとうございます。
羨ましい。今日はですね、素敵な方お二人にゲストにお越しいただきまして、遊びについてたっぷり語っていただきたいと思います。
はい、
それではこれからの30分間どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りします。改めて本日のゲストにお越しいただきましたのは、今日の遊び場代表の貞本健太さん、そして副代表の三好正義さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
はい、今回ラジオ初出演ということで緊張するっておっしゃってたけど、だいぶ今ほぐれてきたんちゃいますか？
めっちゃ緊張してます。
ほぐしていただきました。
お願いします。まず代表の貞本さんから、今日の遊び場とはどういった団体なのかご紹介お願いしてよろしいでしょうか？
はい、今日の遊び場っていうのはですね、プレーパークって呼ばれる、場所を、京都にも作りたいというふうに、考えて活動を始めた団体で、プレーパークっていうのは冒険遊び場っていうふうにも呼ばれてまして、はい、子どもたちが、いろんな制約とかない中でこう自由に遊びを作る、遊べる場所を、呼びます。で、私たちはそういうプレーパークっていうのを、京都に作りたいということで、はい、活動している団体になります。
ありがとうございます。そして今回お越しいただいた背景としては、奥野さんどういったところになるんでしょうか？
はい、京都 NPO センターが管理をしています、京都市市民活動総合センターというところでですね、はい、スポットライトという NPO の皆さんの活動を紹介する、記事があるんですけれども、そこで一度今日の遊び場さんに出ていただきまして、で、ずっとオファーをしていたんですが、なかなかちょっと会わず、
はい、
本日無事ご出演いただくことになりました。
ありがとうございます。
はい、
遊び場さん自身は、いつくらいから活動開始されてらっしゃって？
そうですね、設立は2021年になりますね。今年3年目になりますね。
じゃあちょうどコロナのタイミングで立ち上げはった。
そうですね、はい。
その中で、すごくいろいろプレーパークの概念自体というかわからないですけど、結構コロナで変わっていった部分もあったんでしょうか？
そうですね、立ち上げのきっかけの一つがまさにコロナでして、2020年すごいこうコロナでパンデミックが起きて、学校とかも一斉休校みたいななったと思うんですけど、その時にやっぱ子どもたち外に出て遊ぶことも許されないっていう、そういう社会の状況があったり、
なんか公園で子どものがマスクせんと遊んでたら苦情が来るみたいなこともなんかありましたよね。
そうですね、そんなこととか、なんかこうちょっと遊具触ったらその、ね、ウイルスがうつるから遊具も触っちゃいけないみたいな、で外に出るなんてもってのほかみたいな、そういう社会の空気があって中で、で学校もやっと休校終わって再開したと思ったら、じゃあ今度は7時間授業で ね、休校の遅れをじゃあ取り戻すんだみたいな、そんなことが言われる社会って、あれ子供たちの遊びが全然、遊ぶっていうことの大切さって全然社会で認知されてないなっていうふうに思って、これは何とかして遊びの価値っていうのを社会に広めなあかんなっていうふうにこう強く感じて、まあ、そこからこう立ち上げに向けて動き出したっていう形ですね。
プレイパーク自体は歴史としては日本でも古いというふうに聞いたんですけれども、また京都で立ち上げたということは、はい、京都ならではの何かこう今だからこそのみたいな形の立ち上がりになったんでしょうか。
そうですね、京都にはそのいわゆる常設のプレイパークっていう、常に、オープンしてるプレイパークというのがまだなかったので、はい、やっぱそこをで京都で初めてのそういう常設のプレパークというのができたら、きっとそれは社会的なインパクトもすごいだろうなというのは思うし、やっぱりそういうことを通じて遊びの価値っていうのをこう社会に広めていきたいなっていうのはあったので、
はい、今は具体的にどういった場所で常設のプレパークができているんでしょう。
今はまだその具体的な場所っていうのは決まってなくて、いろんな市内の公園とかを、主に3カ所ですね回りながら、常設どうですかってこういろんな役所の人とかいろんなこうなんか関係者の人に声かけて回ってるみたいな、そんな状況ですね。
そうか、そこの場所を持ってはる人とか周りの近隣住民の方も含めてかもしれませんけれども、がよっしゃやろうかってなって初めて、成立するんですね。
はい、場所の問題もあるし、まあ、予算の問題もあるんで、そこら辺はやっぱりハードル、超えなあかんハードルっていうのはまだまだあるって感じです。
はい、いやコロナ禍で、まあ、そういった背景もあって貞本さんがよし立ち上げるぞってなって仲間を集った。でそこで、今一緒に座ってらっしゃる副代表の三好さんがやったるわというふうに関わってこられたということでしょうか。
もともと僕は貞本さんの、まあ、ご近所さんというか、
あ、ご近所さん、
そう家が隣なんですよ。
はい、
で、まあ、娘子供が、まあ、同世代でいて、まあ、そこからご近所付き合いでお話ししたりとか子供たちで虫取りとかそういったことしてたんですけども、
はい、
まあ、そんな中で貞本さんがプレパークを始めたいと、プレパーク何っていう状態だったんですけど、まあ、今個人でいろいろ SNS とかで発信する時代じゃないですか、
はい、
まあ、そういう中で、まあ、何者でもない僕たちができることって応援することかなというので、まあ頑張ってる貞本さん応援したいなっていう気持ちがあって
貞本さんが泣きそうな感じ
ぜひ応援させてくれっていうので、やるときは声かけてくださいねって言ってたんですけど、まあ、そしたら作ったって言われたんで、
すごい
2年目から参加させていただくことになりました。
うん、実際に参加されていかがですか。
まあ、そうですね、まあ、プレイパークっていうと、まあ、外遊び中心なんですけども、はい、まあ、自分が子供の時思い出したら、まあ、結構虫取りとか外遊びってよくやってたなっていうのは思い返すとあって、
はい、
まあ、でも最近の子供たち見てると、まあ、家でゲームばっかりっていうのは結構多かったり、まあ、昔だったらゲームやっても一つの家に集まってゲームコントローラー分け合ってするっていう状態だったんですけども、今通信があるんで自分の家で一人っていう状態で声だけ通信して遊んでる状態なんですよ、
はい、
そういうのって本当にいいのかなっていうのもあって、やっぱ外でやりたいことやるのが自然かなっていうのもあって、そういうのをプレイパークで見てるとやっぱ生き生きした子供たちっていうのがたくさん見られて、まあこれがやっぱり子供の成長には一番いいんだろうなっていうのを感じてますね。
今主に3カ所でプレーパークをしていらっしゃるっていうことも伺いましたけれども、実際にその子どもたちが参加してどんどんこう生き生きしていく表情っていうのを見れるようになっていっ くわけですよね。
そうですね、あのなんかやっぱ初めはそういう場ってなかなか皆さん経験されてないんで、お子さんも親御さんもですけど、ちょっと引き気味に なんかやってるけどどうなるみたいな感じでちょっと遠目から見てたりとかしてたりもするんですけど、
はい、
実際もうやりだすと、例えばノコギリで木を切るにしても、
うん、
もうすぐに夢中になって、まあ、本当にもういわゆる全集中みたいな感じで集中してキコキコやって、でそれはまた親御さんも一緒になってこう楽しんで切ってたりとか、うん、本当にこう楽しんでるなっていうのはこう実感する、
うん、
しますね。
そうそう、ノコギリを使うってその使ったりするっていうのもプレーパークならではの特徴なんですよね。
そうですね、一般的にやっぱりなかなかこう子供にノコギリ使ったりこう釘とか金槌で打ったりとかってあんまりさせないことが多いんですけど、うん、まあプレーパークではそういう道具の使い方みたいなのもやっぱりこう一緒にこう楽しみながらやる中でこういろんなことを覚えてもらいたいっていうようなこともあるんで、
は
い、
うん、
常にありますね、釘と金槌とノコギリとはありますね。
その作ったものが遊びの道具になっていったりもする。
そうですね、なんかそれでこう銃みたいなの作ってなんかかっこやろみたいなこうやってる子もいれば、切った竹をあの塗油みたいにしてこう水流してあのなんか葉っぱとか流して流しそうめんごっこしたりとか、
それも子どもたちがこう自分の中で組み立ててアイデアをで形にしていくみたいな。
そうですね、はい、子どもたちのやってみたいみたいなところへんを、うん、まあ、僕らプレイリーダーがこうサポートしてどうやったらこう実現できるかなっていうのをこう、はい、サポートしてるって感じですね。
その意地悪なあの人が旗でいたとしたら、そんな危ないのちゃうのっていう、うん、例えば声があったとしたら、どうそういう人に対して言葉としては返されますか？
そうですね、あの本当に危ない命の危険とか、うん、重大な大きな事故につながらないのであれば、
うん、
本当ちっちゃな怪我っていうのはなんかこう子どもの遊びにとってはつきものっていうか、うん、まあ、そういうちっちゃな怪我をしながら子どもってこうから自分の体の使い方を覚えたり、そういう道具の使い方を覚えたりしてこう学んでいくと思うので、まあ、そういうことも含めて遊びなんだよっていうことは、まあ、伝えていきたいなって思いますね。
そうか、そうですよね、その遊びとはみたいな部分が、ちょっとその私が今言ったような人とその貞本さん、三好さんの思う遊びってなんかもっと広いというか複合的なものなんだなって今話しながら思いました。
うんうんうんうん、
奥野さんいかがでしょう、ここまでお話伺っていて。
そうですね、私もその、取材に行かせていただいた時にプレーパークを、体験をしてるんですけど、やっぱ皆さんめちゃくちゃ生き生きされてるのと、あと私が行った時期が秋だったんですけど、あの焚き火とかもされてて、火もやっぱ結構危ないっていう風になったりするんですけど、逆にも子どもたちは逆にこう集まっていくみたいな、火に集まっていって、お芋とか特にマシュマロがめちゃくちゃ人気だったんですけどをみんなで焼くみたいなのをめちゃくちゃ楽しんでいたので、こう大人が危険と思っていることも実はプレーパークでは危険ではなくて、もう一回経験してみるっていうのをすごい大事にされてるんだなっていうのはこう間近で見ててすごく感じました。
うん、
はい、
そうですね、やっぱりこう危ない危ないと言って何でもこう制限してしまうと、それはその子にとっての学びとか成長の機会を奪ってることになってしまうので、やっぱり本当にね、子供にもこう失敗をたくさん経験させてあげたいなっていうのは思ってるので、やっぱ失敗からいろんなことを学んでほしいなって思ってます。
ありがとうございます。また後半もしっかりお話聞いていきたいと思います。ここでミュージックブレイクです。今回も素敵な曲を選んでいただきましたので、ご紹介お願いしてよろしいでしょうか。
あ、はい、じゃあジョン・レノンでイマジンです。
京都ハッピー NPO、 本日は今日の遊び場、貞本健太さん、そして三好正義さんにお越しいただいてお話を伺っております。後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、 後半はですね、そもそもなんで関わってきたのかなみたいなところを宮さんにも伺いたいですし、で具体的にどういったことを今、プレーパーク今日の遊び場さんでやってるのかというところを伺っていきたいと思います。
そうですね、もともと先ほどもちょっとお話しあったかなと思うんですけども、隣同士でお話しして、まあ応援したいなっていうとこから始めたんですけども、まあその中で、まあ自分も何か子どもたちにできないかなっていうのはもともと考えてて、まあその一つが昆虫教室っていう、まあ自分が仕事で虫関係の仕事をしてるっていうのもあって、まあ、子どもたちに何か、まあ、貢献できないかなっていうところから、まあ、そういうのしたいっていうのと子どもたちの遊び場作りたいっていうのを、まあ、融合させてですね、まあ、昆虫教室っていうのを、まあ、11月4日に、実施したんですけども、
はい、
まあ、そういったのを今回3回目で
やってて、プレーパークとは別の昆虫教室という、
そうですね、番外編っていう形ですね。もともと自分の仕事のつながりで、まあ、昆虫博士、カマキリ博士というような肩書きの渡辺博さんっていうのがいるんですけども、
すごい方がいらっしゃるんですね
すごい先生で、まあ、昆虫大好きで、まあ、小学校3年生ぐらいの時からカマキリに魅了されて、もう幼稚園にも小学校にもカマキリ連れてって育ってきた、将来そうカマキリ昆虫で仕事するぞみたいな、ずっと夢を持ってて、それが実現された方なんですけど、まあ、そういったところからその、渡辺先生も子どもたちに虫の体験をしていただきたいなっていうのが強い思いがあって、まあ、そういったところを共感していただいてオファーしたところぜひということで、快諾いただいたんで、まあ、遊び場でも子どもたちに体験させてあげようという形で始めました。
実際昆虫大好きな子どもも多分多いから楽しそうですよね。
そうですよね、まあ、今子どもたちの親御さんが虫嫌いっていうのがすごい増えてきて、
あ、そっか、親御さんが、
子どもたちが行きたいって言っても、まあ、お母さん嫌いだから嫌だって、一人で行きなさいとか、まあ、遠いところに行けないとか、山に入れないとか、お父さんも嫌いだし、まあ、虫とかクモとか、まあ、ゴキブリなんか嫌いな人多いんですけど、出ただけで悲鳴を上げて、お父さんお母さんがそういう状態だから子供も虫は嫌なもんだっていうのが、まあ、刷り込まれるじゃないですけど、まあ、そういった状態になってきちゃってるのかなっていうのがあって、でも子供たちってもともと外で遊ぶのも好きだし、そこにいるゴキブリとか関係なく、まあ、トンボだったりカブトムシだったりバッタだったり、そういったもので触りたいっていうのは多いんですよ。そういう体験したいけどできないっていう状態は、解消してあげたいなっていう状態ですかね。だから、まあ、来年も1回から2回開催する予定なんですけども、
はい、
手にカマキリを乗せてもらったり、海外のペットで飼われてるような大きなゴキブリを、飛ばないやつですけども、森の中で住むようなゴキブリなんかを手に乗せてくれたりとか、そういった体験もできるんで、すごく楽しいと思います。
いや、子供たち楽しいですし、大人側というか、その大人でもそうやって昆虫大好きでカマキリ博士になっちゃった人がいるんだってことを知れるのは、なんかみんなにとっていいですよね、子供、大人。
そうですね、僕ら大人でも貞本さんも私も今でもカブトムシ取り行きますからね。
すごいですね。先ほど三好さんの今日持ってこられてるバッグちょっと見つけちゃいました、私。
あ、これですか。
ムカデ
ですか。ムカデです毒虫です。
もう大好きなんだなってことが伝わります、
はいはい、海外の毒のあるムカデのキーホルダーつけてます
こういう大人がいるっていうことを、やっぱ大人としてもなんか知っていたりとか、遊びって決して子供だけのものじゃないなっていうことがプレーパークとして知れるような気がいたしました、
そうですよね。本当になんかこう大人って楽しいっていうのはなんか伝えたいなっていうのはやっぱり、はい、ありますね。 こんなに楽しんで生き生きしてる大人もいるんだっていうのは子供たちにとってきっといい影響あるだろうなって思ってるんで、僕らも常に楽しんでますね。
そうですよね。楽しんでる大人になりたいと思われる大人層にはなりたいなっていうのは思ってますね。
ありがとうございます。そしてまたこれからも、いろいろこういう場所でこういうことをやるということもあるということを伺ってますので、お知らせいただけますか。
はい、直近だと12月24日の日曜日に、大宮交通公園の方で10時から3時ぐらいですかね、1日プレーパーク体験っていうのをやりたいなと思っています。中身は、公園に、設置されているかまどベンチを使って、焚き火、火起こしをしたり。
かまどベンチっていうのがあるんですね。
あ、そうなんです。普段はベンチなんですけど、災害時には、そこのベンチをちょっとこうコンロっぽくして、炊き出しできるように、最近の公園には結構ついてるんですけど、
はい、
そういうベンチを使って、災害、焚き火と、焼き芋とかやろうかなと。
わあ、楽しい。
思ってます、はい、あとはいつもの木工のこぎりとか金槌とか使って木工制作したり、そうですね、そんな感じでこう楽しく一日過ごせるようなイベントを12月には予定しています。
何かそこで昆虫虫を見つけたら一緒に楽しむこともできちゃう。
全然できます。虫取り得意ですからね。
冬にも虫はいるんですね。
冬は冬でいると思いますし、虫は冬眠するんで、
はい、
そういったところ石の裏とか、
あ、
木の割れ目とかにいたりもするんで、そういうのを見つけるのも楽しいかもしれないですね。
ありがとうございます。そしてこれだけじゃないんですよね、まだ。
そうなんです、年明け1月には1月26日日曜日に、私の職場でもあるんですけど、はい、御所の森保育園の園庭を使って1日プレーパーク体験をしたいなと思っていて、
こちらはラジオカフェからも近いですね。
あ、そうですよね。ぜひぜひお近くの方は来ていただきたいですし、これは、プレーパーク体験だけじゃなくて、今年から、保育園子ども食堂っていうのが、できるようになって、その加減で、京都子ども宅食プロジェクトっていうところと一緒にこう、コラボして、イベント部分を今日の遊び場でプレーパーク体験して、はい、その後宅食プロジェクトの方から、フードパントリーって言って、ご家庭に、常備の食材とかお米とかですね、缶詰とかそういったものを、お配りするというような、そういうフードパントリーの、取り組みも一緒にそこでやりましょうということで今話を進めているので、ぜひお願いします。
はい、ありがとうございます。こうした情報を知りたい方はどちらにアクセスすればよろしいでしょうか。
はい、そうですね、Facebook と Instagram で今日の遊び場のページがあるんで、
はい、
ウェブで、今日の遊び場って入れてもらったらどっちか出るかなと。
ひらがなですね。
あ、そうですね、
全部ひらがなで今日の遊び場
を
入れて、
はい、
では皆さんぜひ検索ください。
ぜひぜひ。
はい、奥野さんもこれまでお話を伺っていていかがでしょうか。
はい、やっぱ子供だけではなくて大人も楽しむっていうところを改めて、あ、大事なんだったっていうのをちょっと今感じたので、またプレーパークに行きたいと思います。
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。最後になりますが、お二人からも一言ずつ伺いますか。
そうですね、今年、国の方で子ども家庭庁が、作られたっていうタイミングと、全国で同じような活動をしている冒険、遊び場作り協会かな、
はい、
そういった、団体の法人化20周年記念っていうのもあって、全国にそういう遊び場っていうのは登録されたのが351箇所あるんですけども、そういったタイミングがあって、ぜひこれからプレーパークを京都から全国に広めていきたいタイミングなんで、皆さんもぜひよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。そうですね、本当にこの今日の遊び場の活動を通して、子どもたちが遊びの中でこうのびのび育つっていうことを広くやっぱり社会にもともと伝えていきたいと思っているので、ぜひ皆さん遊びに来てください。
はい、本日はありがとうございます。今日の遊び場から貞本さん、三好さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。
京都 NPO センターは民間非営利組織、いわゆる NPO、 行政や企業の中間的立ち位置で、それぞれの役割や共同を紡ぎ出す中間支援組織として活動しています。 NPO、 市民活動をはじめとする公益・非営利の社会貢献活動の発展や豊かな市民社会の創造に向け、行政・企業・ NPO などの共同・連携を大切にしながら、さまざまな活動を展開しています。詳しくは京都 NPO センターのホームページをご覧ください。また京都 NPO センターの持続的な活動の発展に向けて、皆様のご理解とご支援をいただきますようよろしくお願いします。お問い合わせは 075-744-0944、 075-744-0944 までご連絡ください。